次に質問者、春日井創成会、鈴木孝之議員。公共施設の今後の活用について。担当、企画政策課。将来の財政難を見据え、公共施設の維持管理コスト削減と、魅力向上のため、民間活力が不可欠と考えます。特に、少年自然の家と都市緑化植物園を市長部局へ移管し、民間企業とのマッチングを推進すべきである。その際、イノベーションプロモーターをチーム化した民間連携の専門部署を新設し、積極的なマッチング活動を推進すべきと考えるが、本市の考え方を問う、との質問に対し、民間企業のノウハウや柔軟な発想を反映させることは、持続可能な公共施設の運営において大変重要であると認識しています。民間連携や企業マッチングに特化した新たな組織の設置については考えていませんが、今後も民間企業や学識経験者などさまざまな立場の方々から意見を伺い、魅力ある施設整備、持続的かつ効果的な施設運営に努めます、との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ、鈴木博之議員。身体障害者補助犬の周知・啓発及び普及促進について。担当、障害福祉課。本市における補助犬の実態把握と認識について、本市在住の補助犬使用者数、盲導犬、介助犬、聴導犬の頭数について、現時点でどの程度把握しているか、ご答弁を願います。また、今後の普及促進に向けた具体的な取り組みについて問う、との質問に対し、本市が把握している補助犬の頭数については、盲導犬が1頭で、使用者1名の方が市内に在住しています。介助犬及び聴導犬は登録がありません。本市では補助犬の理解を促進するため、商工会議所と連携して研修を実施しているところです。また、福祉の集いにおいても、日本介助犬協会と連携して、介助犬啓発イベントなどを実施しており、引き続き関係機関と連携しながら、より効果的な周知啓発に努めていきます、との答弁がありました。次に質問者、無会派鈴木昭則議員。坂下中学校区における学校統合に向けた考え方について、担当、学校教育課。坂下中学校区における学校統合に向け、小中一貫校も含め統合の検討が行われると認識しています。小中一貫校におけるメリットとデメリットの認識と考えについて、また今後議論が進む中で土地の確保や立地上の課題、登下校の方法など多様な視点での議論が混在することになると想像します。本市の考えとして、どのようなことを優先して検討をするのか問う、との質問に対し、小中一貫教育制度のメリットは、小中9年間を見越した教育の一貫性や、柔軟な学年の区切りで高い教育効果を得られることなど。デメリットは、小中の節目がなく、進学の充実感が薄れる可能性があることなどであり、導入するかは、懇談会での対話や議論、他自治体の状況を踏まえ検討します。学校統合については、さまざまな観点からの検討が必要ですが、何よりも子どもたちにとって、より良い教育環境を実現することに重点を置いて進めていきます。 との答弁がありました。